この時間は長崎の鐘を鳴らそう会の活動をされている林田真一郎さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
長崎の鐘という言葉を聞くと、例えば医学博士永井隆さんの随筆を思い浮かべる方もいらっしゃったり、平和公園の中にある鐘を思い浮かべる方もいらっしゃったり、その他にも様々なものを思い浮かべる方がいらっしゃるでしょうね。
はい、私はですね、まず思い浮かべるのはやっぱりアンジェラスの鐘なんです。浦上天主堂が原爆の、爆風で倒れた後に、瓦礫の中からね、アンジェラスの鐘を拾い上げて、もうその年のクリスマスには鳴らしたという、それにすごく感銘を受けてね、やっぱりクリスチャンの方以外でもね、やっぱり鐘を鳴らすっていうことの意味っていうかね、そこにあるのかなっていうことで、長崎の鐘を鳴らそうっていう活動を始めたきっかけでもあるんですね。はい、
平和公園の中にある長崎の鐘を鳴らす活動を今はしていらっしゃる林田さんですが、実はその長崎の鐘、調べてみたところによると建立からちょうど40年だそうなんですよね。
はい、長崎の被爆者5団体の中に被爆者手帳友の会っていう団体がありまして、その建立に関わられて毎月の9の日に、あの鐘を鳴らす活動をされていらっしゃいます。
昭和52年の7月20日に建立されて今年で40年という節目にあたると。くしくもその鐘を打ち鳴らす活動を2008年から始められた長崎の鐘を鳴らそう会も今年で丸10年という節目にあたりますよね。
はい、
これはどういった経緯で始まったんでしょうか。
私がですね、市民団体のアジェンダノーバ長崎という、長崎の文化を考える会というのに属していまして、
はい、
その会の中に、その被爆者手帳友の会の井原さん、会長の井原さんがいらっしゃって、先ほど申しましたその毎月9の日に鳴らされているということを聞いて、知らなかったんですよね。
はい、
で、そんな素晴らしいことをされているのかと。で、ぜひそれを多く市民の方に知ってもらいたいなと。で、どうしたらいいかと考えた時に、8月6日の広島原爆の日から、長崎原爆の9日の日まで、鳴らしたらどうかというのを提案して、そうしようということで、はい、平和公園に6日から9日の日まではとにかく国内外多くの方が集まっていらっしゃるんです。で、長崎の鐘の近くで一緒に鳴らしませんかっていうお声かけすると、皆さんも心よく鳴らしてくださるんですよね。もう下手な英語で声かけてもですね、もうその長崎の鐘はロープが下にこう垂れてますけど、あれだけじゃと多くの人鳴らせませんから、あれに紐をくくりつけて斜めに引くようにして、多い時では5、60人一緒に鳴らすようなこともあるんです。できるだけ多くの人に鳴らしていただくようにしてますね。
実際この10年間で老若男女問わず、また国境も問わず、いろんな方が参加されたかと思いますが、
はい、
延べにしてどれくらいの方がこの長崎の鐘を鳴らそう会で鐘を鳴らされたんでしょうか。
ですね、1日150人はくだらないと思うんですが、それを4日間で5、600人ですよね。で、10年間ですから、正確に数えたわけじゃないですが、5、6000はくだらないと思いますね。
なるほど。4日間活動されますが、どのような時間帯に鳴らしていらっしゃるんでしょうか。
8月6日の日は朝10時45分からちょっとした開会しセレモニーをしまして、その時に永井隆記念館の永井徳三郎さんとかですね、はい、あと平和推進協会の方とか数人関係者が集まって開会式をちょっとやりまして、で、11時2分からだいたい1分間鳴らして、あと10分ごとに4回、11時2分、11時12分、 22分32分と4回鳴らすことを、まあ、4日間、ただ9日の日は平和記念式典がありますので、はい、それが終わってから、
平和記念式典終了後から、
終了後にですね、はい、そういうことを続けてます。
この奈良総会の活動に参加された方には記念品が贈呈されているんですよね。
そうです、まあ、県外から来ている方も多いのでですね、なんか記念品は渡せないかなということで考えたのが、長崎の鐘をデザインした携帯ストラップなんですけど、すごく好評でですね、本物の音とはね比べ物にならないですけど、こんな音がします。
なるほど、
チリンチリンですよ。
奈良総会の活動で鐘を鳴らした方、その後のこう表情だとか、そのストラップをもらわれた方の反応などはいかがですか？
いや、それはまあそれぞれの思いがを持って鳴らされていると思うんですけど、なんかやっぱり晴れやかな気持ちっていうかな、なかなか平和活動つっても何をやっていいのかとかね、
確かに、
そういうことがあると思うんだけど、はい、鐘を鳴らすことっていうのは誰にでもできることだし、なんかちょっとね世界の平和を祈れたなとか、戦争はもう嫌だっていう思いを誓ったとかね、いろんな思いがあると思うんですけど、なんかやっぱ一つ行動にするっていうことは大事だと思うんで、は続けてよかったと思うしね、皆さんも満足されて帰ってらっしゃると思ってます。
なるほど。鐘を鳴らすというこの活動は奈良総会単独だけでなく、さまざまな運動とも連携してより広がりを見せていますよね。
はい、具体的に申しますと、つくば市に、鶴文乃さんという被爆者の方いらっしゃって、まあ、分筆活動もされてるんですけど、はい、まあ、その方がいつもおっしゃってるのは、長崎だけで平和活動をしてもね、なかなか県外に出ると全く温度差が違って、まあ、8月9日の日も知らなかったりね、
はい、
するそういうのにショック受けられて、長崎以外で鳴らす活動をされてらっしゃるんです、
はい、
で自分の活動を、まあ、英語に訳して世界に発信しようということをされてらっしゃるんですけど、まあ、私たちの活動と共通する思いがあったんで、まあ、連絡を取り合ってやってますね。
平和の鐘一振り運動、
そうですね、
と呼ばれているそうですけどね、はいはい、さらにですね、宗教を超えてこういった運動を、
長崎県宗教者懇話会という団体がありまして、長崎にある、神道、仏教、キリスト教、そこから諸宗派ですね、そういう方々が一堂に会して、8月8日の、19時から爆心地公園に一堂に集まられて、原爆の殉難者に対して祈りを捧げるという活動をされていらっしゃいます。世界にも稀な活動だと思うんですよね。長崎にとって誇れる活動だと思うんですけど、一緒に連携して活動しています。はい、その 8.8 の平和の祈りも単なる宗教活動だって見られちゃうんですけど、そうじゃなくて、やっぱり宗教っていうのは文化とは表裏一体だと思うし、もうもちろんその平和を願わない宗教ってありませんので、 やっぱり一堂に会してその平和を祈るっていう活動は単なる宗教活動じゃないんですよね。だからそういう思いもこうなんか発信したいなと思って、なるべくその宗教っていう切り口で見るんじゃなくて、もっと広い目でね思いながらその奈良総会もやってるんですけど、
はい、うん、まさに今そういったメッセージが込められた楽曲があるんですよね。
はい、まあ、楽曲といえばその長崎の鐘、小関裕司さんのもう皆さんご存知の歌があると思うんですけど、まあ、それとまた別に宗教者駒会さんがですね活動40周年を記念して長崎の祈りという曲を、その当時会長だった野下千歳神父が作詞作曲された曲があって、すごく長崎のその教会がありお寺があり、お諏訪さんがありみたいなそういう風景を醸し出しながら平和を祈るというまさにぴったりの曲がありますんで、よかったら皆さんにも知っていただければと思って、
ぜひここで皆さんにお届けしようかと思いますので、それでは長崎の祈り。 さて今日は長崎の鐘を鳴らそう会の活動をされている林田真一郎さんをお迎えしてお話を伺っております。今後この活動はどのように取り組んでいきたい、またどういった思いを持って取り組んでいきたいというふうに思っていらっしゃいますか？
は
い、
実はですね、この活動自体をやめるつもりは全くありませんで、できればね、いろんな有名な方、僕は個人的にね、アメリカ大統領にならしてほしいなと思ってるんですけど、もうとにかくね、いろんな方に長崎のその平和公園に来て鐘を鳴らしていただきたいなと思ってるんですけど、実は長崎の鐘を鳴らすだけじゃね、今一つ即力がないかなと。できればそのこういう思いを長崎から発信しながら同調してくださった方には、自分が持ち帰って自分の土地でお声をかけて、神社やお寺や教会の鐘を鳴らしていただくっていう活動がね、広がっていけばなと思うんですけど、平和の同心円っていう言い方をしてますけど、これはもちろんご存知の通り、秋月達一郎さんが、死の同心円という本を書かれましたけど、もう平和の同心円っていうなんか言葉でね、なんか広がっていかないかなというのを、一つ考えてるんですけど、長崎だと特に港町だから、11時2分に汽笛が鳴るとかね、そういうのもあってもいいんじゃないかなという思いがしてますけど、音楽に国境はないと言いますけど、
はい、
もちろんその音にもね、国境はないわけで、その音にいろんな思いを託せると思うんですよね。で、その長崎を鐘を鳴らすときにね、やっぱり皆さんは平和であることをどういう形であれ思うと思うんですけど、どんな形でもいいと思うんで、その鳴らす行為をしないことには、頭の中で鳴らしててもちょっとね、印象がやっぱ心の中に刻むっていう意味じゃ、なんか思い出と一緒にね、こう11時2分に鳴らすという行為を持ってね、そういう自分の中にも刻み込むっていうかな、そういうことがあっていいんじゃないかなと思っています、はい、
林田さん、この後も平和記念式典終了後12時20分からおよそ30分間活動されますが、参加をご希望される方に何かアドバイス、注意点などはありますか？
はい、もう来ていただければいいんですけど、ただとにかく暑いでですね、私も毎年熱射病、半分熱射病状態になるんですけど、でもその時思うのは、その当時の被爆者の方々のね、思いを考えれば、もう皮膚が垂れ下がったり、もう体ごと蒸発したとかいう話を聞くとね、もうこれぐらいの暑さでもうへこたれちゃいけないなという思いでやってます。だから暑さ対策だけはね、やって、
そうですね、
来てください。
はい、皆さんも体調管理をくれぐれ もうしっかりとなさって、そしてこの活動に賛同される方はぜひ足を運ばれてください。この時間は長崎の鐘を鳴らそう会の活動をされている林田真一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。